はい、それでは本日も最後にですね、主要五紙の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。いつも通り朝日新聞から紹介していきたいと思いますが、自民党総裁選、外交の知恵を競い合えということで、総裁選でまだしっかり語られていないテーマの一つに沖縄の基地問題がある。米兵らによる犯罪や環境汚染も後を絶たない。この問題に正面から向き合うことは日本の安全保障を考える上で避けて通れないということで、沖縄のね、基地問題に、こう非常に起因、がある朝日新聞としては、総裁選挙で、沖縄の基地問題しっかりと語られていないことに対して、クレームをつけつつ、外交をしっかりとやってくれという社説になっております。朝日新聞もう一本はですね、高輪築堤、教訓生かし再度、制度再考をということで、今回、品川とね、高輪ゲートウェイ、田町、まあ、この辺りの再開発、JR 東日本がやっていく中で、最初に鉄道汽車を通した、横浜から新橋に通した時の、海岸線に築堤を設けたもの、これが出てきたと。でこれをしっかりと文化保存していこうというところに対して、全部を保存ができずに、まあ、一部、保存ということになったと。でこういったところも、まあ、しっかり工事を、ね、している時に見つかったっていうこともあり、なかなかじゃあ工事をどうするのかと。でさらに憲法で保障されている財産権、これを、ね、どう維持するかっていうのは、まあ、私有財産の自由というところもありますんで、なかなか文化財の保護とそういったところ難しいよねと、でも制度をどういうふうに良くしていくのか考えようという朝日新聞の社説ですが、設計や工事が具体化する前に文化財の存在に気づくことができれば、遺跡を生かした街づくりにもつながる。事業者にとって決してマイナスではなく、保護法が謳う国民の文化的向上にも資するということで述べております。毎日新聞、投票率アップ運動、若者の関心高めるためにと。衆議院選挙は2009年には投票率が 69% だったが、過去2回は 50% 台前半に低迷している。参議院選挙は前回2019年 49% と5割を切った。中でも若い世代は深刻だ。前回衆議院選挙で20代の投票率 34% に対し、60代は 72% と倍以上の開きがあると。政治がね、なかなか若者を向いてくれない、この要因の一つ、やはり投票率というものがあります。若者をしっかりと投票率を上げていくこと、若者の関心を高めるためにですね、いろんな施策をやっていき、今度の来たる衆議院選挙では若者の投票率がしっかりと反映され、それが国会に生かされていくっていうようなね、こういった動きにつながっていってほしいなと強く思います。毎日新聞もう一本は、アベノミクスと総裁選挙、総括抜きでは議論進まぬ。選挙目当ての大盤振る舞いに終始すると、格差を生み出す構造を温存したまま、将来へのツケを膨らませるだけになりかねないということで、毎日新聞しっかりとね、アベノミクス経済、結局新自由主義で、富を増したのは富裕層がより一層膨らんだだけじゃないかと、そういったものを解消していく、そういった施策必要なんじゃないのと。ただそれもいたずらにね、やっていくと、ただツケが将来世代に、こう先送りされるだけになっていく、こういったものでしっかりとね、見直して考えていく必要があるんじゃないかというところで毎日新聞です。産経新聞、アップル課金変更、利用者本位で改善進めようということで、まあ、ちょっと前の話題で、過去ね、読売とか日経とかでしたっけ、もうすでに社説展開して、ありますけれども、産経新聞、アメリカアップルは課金の仕組みを変更することで日本の公正取引委員会と合意した。電子書籍や音楽などの有料コンテンツなどの利用料を支払う場合、外部サイトへの誘導を認めることにしたということですが、今回ね、リーダーアプリと言われる、そういった一部のものについては外部サイトへの誘導を認めることにしたけれども、それ以外のところについては今後議論を深めていくべきだし、プラットフォーマー、圧倒的な、独占的な優位性を、持っているところに対してどういうふうに規制を施していくのか、しっかりと考えていくべき内容ですね。産経新聞、ロシアの歴史戦で日本政府は厳しく抗議を。日本が強調すべきは、日ソ中立条約を日本が遵守したからこそソ連は熾烈な対ドイツ戦に勝利できたという歴史とした事実である。日本政府が声を上げねば、誤った 歴史認識が定着し、北方領土の返還をますます難しくなろうと。こちらね、完全に日ソ中立条約を破棄して、ロシアが、当時、ね、ソ連が、満州に襲いかかってき、北海道、北方領土の方にも攻め込んでき、危うく北海道をね、ロシアに奪われかねない。ここしっかりと北のね、防衛線を日本が守った結果、北方領土を失ってしまう、奪われてしまうということにはなったんですけれども、北海道を守ることはギリギリできた。もしね、それができなかったら、北海道まで、ソ連が、ロシアがね、奪っていた可能性というものは十分あったわけですから、こういったところに対して、日本、しっかりと歴史宣伝ね、ロシアに負けずに、しっかりと抗議をしつつ、声を上げていかなければいけないということだと思います。続いて、読売新聞。コロナと妊婦、母子の命守る医療体制を築け。コロナの感染拡大で、うつ状態が疑われる妊婦は、平常時の3倍に上っているとの調査もある。周囲は妊婦の不安感にも配慮し、心身の健康を支えたいと。もちろんね、妊婦だけじゃなく、多くの人たちがコロナ、いろんな、ことで、こう、いつもとね、違う、通常と違うという状態で、うつ状態だったりとか、健康不安というものもありますが、妊婦さん、こういったやっぱり今出生率も低い、そして妊婦になったことによっていろんな助けがね、必要なんだけれども、新型コロナのせいでなかなか行き届かないということ、十分にあり得ます。こういった不安感をしっかりと配慮していく、そして、なんとか、子供をね、産んで育つことに対して不安のない社会、コロナでも不安がないっていう状態が作ることができたならば、普通の社会に戻った時にもですね、それは十分に生きてくることだと思います。そういったことを考えても今、改めて新型コロナと妊婦問題、どういうふうに向き合っていくのか大切だと思います。読売新聞、もう一本。習近平政権、共同富裕は何を目指すのか。中国の小中高校では、今月から習近平氏の政治思想の学習が必修化された。習近平氏への個人崇拝が一段と進むことが予想される。毛沢東時代、過度な権力集中や毛沢東への神聖化、こちらが文化大革命の惨事を招いた歴史を忘れてはなるまいということで、習近平さんもね、文革の時代に下放を下に放つということで、農村とかにね、放たれて、そういった苦労をしたという経験もあるわけですけれども、今そういったところから文革の動きとね、似たような、個人崇拝、毛沢東時代にあったような動き、高まってきていますけれども、さてさて習近平政権何を目指しているのか、どこに行くのかというところですね。最後、日経新聞、日本です。新興企業を強くする海外マネー。これまで日本のスタートアップ、リスクを取れる国内投資家が少ないことから資金調達に苦労し、未公開のまま大型成長を狙う経営戦略を取りにくかった。資金調達でも出口戦略でも、新規株式公開 IPO が頼りだったというところですけれども、やっぱりね、IPO しちゃうと早めにしてしまうとですね、どうしてもこう市場の、期待、成長率、もっとねこういう風に儲かってくれよ、頑張ってくれよっていうところの期待感というのは高いので、それを超えることができなかったらどんどん株価が下がっていってしまうということはあります。早期の、ね、小粒な状態での IPO をしで上場してしまうと、その後の成長曲線がダメになってしまうということ、これ統計的に出てきてしまっているわけですから、そういったことのないように大きく育つためにはですね、市場に出る前にどれだけ非上場の中で大きくなっていくのか、こういったところで海外マネーもね、使いながらしっかりと大きくなっていく、そういった流れがね、生まれてほしいなと思います。最後の一本、省力型コンビニで社会問題の解決を。デジタル技術を駆使した小売モデルを構築し、収益性を高めることは流通産業の底上げにも直結する。省力型コンビニはこうした使命も担っており、実績を積み上げていくことを期待したいということで、ね、Amazon Go とかこう無人、 店舗、こういった動き、日本でも、さっきね、高輪ゲートウェイ駅の話がちょっと高輪地区店のところで出てきましたけれども、高輪ゲートウェイ駅には無人コンビニが設置されたりとかしておりますが、人手不足、労働力不足、これから人口減社会に、ますます日本だけじゃなく世界全体でもなっていくかもしれない。そういった状況の中でどれだけ労働力を自動化することができるか、待ったなしの状況の中で、省力型コンビニ社会問題の解決につながっていく、いいヒントを巡らしていくものだと思いますので、しっかりといろいろとねチャレンジしてやっていってほしいなと思います。本日火曜日ですけれども、昨日がお休みだったんで、今日から仕事復活だという方も多いかもしれません。今日明日働いて、木曜日またお休みで金曜日また仕事みたいな人もいれば、まあせっかくのねもう有給余ってどこも行けるわけでもないんだけれども、有給休暇取ってるよっていう人もいるかもしれませんが、秋、涼しくなりつつ、そして、秋分の日を超えていくと日の長さがですね、夜の方が長いというようなことになっていきますので、これからますます寒さ、季節の変わり目変化というところになってくると思いますので、体調管理、しっかりとやっていきながら日々を楽しく過ごしていただければなと思います。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。